はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米暁幼稚園園長の藤田喜一郎です。まあやっぱり勉強ってのはしないといけないなということをですね、つくづく最近感じたことがありまして、と申しますのも、あるセミナーに出席しましてね、石川真理子さんという、神奈川県にお住まいの作家、ね、本を書く人ですね、のお話を伺ったんですよ。でこの方のですね、そのおばあちゃまですね、祖母ですね、が米沢藩士の娘であったと。まあ明治生まれのおばあちゃまですけど、要するにお父さんは最後のお侍さんね、ラスト侍、そういう要するに武家の娘として育ってこられた方が、その先ほどご紹介した作家のおばあちゃまですね。ですから、小さい時から同居していて、もうずっとそういうそのおばあちゃまがですね、家庭内にいらっしゃいまして、こと細かにしつけられたと。つまりその本当にいわゆるライブで、武家の生活を知ってある方から直接教わったと。まあ、この方はその教わった方、先ほど言いました女性の作家の方は、まあ、私より10歳ぐらい年下ですからね、まだ、40代の一番さ終わりぐらいでしょうかねという方で、ですからもうそういう教育しつけを受けた最後の人間として、まあ皆様方に何がしかお伝えしたいということで、まあ、そういうね、武士の娘だったおばあちゃんが教えてくれた女性としてのたしなみとか教養とかですね、どうやったらその気品ある女性になれるのかと、そういう心得をですね、まあ1時間ちょっとですねお話になって、非常に感銘を受けましてですね、まあおっしゃってることはね、その特別なことは何にもないんです。もうごく普通といっても普通だけど、今失われてるような普通のことが、ずっと語られてありました。でその例えばその一番普通って言ったらおかしいんですけど、表情ですね、この顔の表情というのもずっとうるさく言われたそうなんですね。で例えば人様に仏頂面をすれ見せるとね、周りの人もなんだってその気分を害したりとか、せっかくその皆さんで楽しいお集まりをしているところに一人だけポツンとね、暗い顔したりとか不機嫌な顔したりしてる人がいるとですね、どうしたんだろうあの人みたいな形で気を使っちゃいますよね。だからそういうことも、世の中を乱すことなんだと。あなたの表情一つで、周りを乱すようなことがあってはならないというようなことをですね、ずっと言われて、鏡を見なさいってよく言われたそうですね。したりとか、つまんなそうな顔してる時は、ほら誰々ちゃん鏡を見てごらんなさいって言って、言われたそうなんですね。なるほど、そういうことまで言われたのかということなんですけど、例えばこれすごいなと思ったんですけれども、朝家庭の中でおはようございますとね、挨拶をしますよね。でそうするとですね、必ず二の句があるそうなんです。二の句ってわかります？次の言葉があるそうなんですね。例えばおばあちゃんはおはようございますって言ったら、あ、おはようございますって返してくれるんだけど、必ず次に一言が添えられるそうで、今日もね、命があってありがたいですねっていうふうにおっしゃるそうなんです。朝起きて、今日も命がありましたね、ありがたいことですっていうふうに必ずその二の句があったそうでありまして、つまりその武士っていうのは、その佐賀の葉隠れではありませんけどね、武士道とは死ぬことをと見つけたいという言葉がありますが、やはり命があるということがありがたいんだということを、ずっと言われてたそうでありまして、ですからそんなことを言われてると、やっぱりその方も小さい時に、自分は生きているということを、ね、知るわけですね。そうなんだ、私は生きてるんだ今日は、ということは次はいつか死ぬんだということも子供の時に意識するようになったと。だからこそ自分の命の大切さとかありがたさっていうのを意識するようになったというね、ことを子供の時ですよ、もうすでにその朝の挨拶を通して、そんなことを私は学ぶことができましたというふうにおっしゃってありました。それからですね、いつでもすぐしなさいっていうこともね、後でとかね言うのは絶対ダメそうでありまして、言われたらすぐはいと言って すぐにしなさいと、ね、でその次の段階言われる前にしなさいというのがあったそうなんですね。つまりこれもですね、これも一種の武士道の流れでありまして、敵はすぐに来るんだと、ね、敵が攻めてくる時にちょっと待ってたなんて言ったってもう止まってくれないわけですから、何かあったらすぐに行動をするということをしつけられたそうでありますね。なるほどなと思って聞いてましたけど、でね、これ次がね強烈でありましてね、武士の娘の眉毛は潤んではいけないっていうふうにね教えられたそうなんです。つまり泣いてはいけないっていうことなんですね。よく社会で女性の涙は武器とか言うじゃないですか、ね、でそんなことが、まあ、一般的には言われたりするんですけど、こちらのいわゆる武家のお家ではですね、女が泣いていいのは7歳までということであって、それ以上になったらたとえ親が死んでも泣いてはいけないということですね。人前で泣くものではありませんと、いうこともずっとずっとこれ厳しく言われたそうなんですね。女の涙は男性の心を乱すというふうに言われましたね。なるほど、本当そうですよね。どうしたのみたいなね、形についてなってしまいますね。ですから決して人前で泣いてはいけないと、ね、いうことだったそうであります。それから私も初めて、聞いた言葉がありましてね、一緒にお膳を囲む、つまり一緒に食事をするのが楽しみな人、あの人と一緒に食事をしたいなと思われるような人をですね、箸美人、お箸の箸ですね、箸美人というのですよというふうに言われたそうでありますね。箸美人というのは人から喜ばれるんだ、まあ、つまりどういうことかっていうと、もちろんその食事の、礼儀作法マナーがね、きちっとしてあることがまず第一条件になるんですけれども、ね、例えば食事をする時も騒がしく音を立ててはいけませんと、おかずを汚くつついたりとかね、ご飯を食べ残すとかお茶を飲み残すということが絶対にダメだと、ね、これすごいなと思ったんですけど、例えばお漬物を食べますね。でその時に食べる前からいきなりお醤油をかけてはいけませんと、まず、まあ、他のおかずにもそうなんですけどね、まずはちゃんと一口食べてみて、どうしても味が足りない薄いという時のみ上から調味料を少しかけるんだと。でその先ほど言ったお漬物のお醤油ですね、再お漬物のですね、まあ大体小皿に取りますよね、まあ、たくあんでもきゅうりの浅漬けでも何でもいいんですけど、だ最後の一切れでその小皿に注いだお醤油の最後をすくって食べられるぐらいの分量のお醤油をかけなさいということなんですよ。つまり粗末にしてはいけないと、残してはいけないというようなことなんですね。まあ確かにその通り、だからそういった仕草の美しさ、というのをねやっぱり、おっしゃってあったそうなんですよね。で、まあ、例えばそのお箸の使い方ね、これはやっちゃいけないっていうのは皆さんもよくご存知だと思うんですけど、例えばお箸で器を引き寄せる寄せ箸とかですね、器の中を探る探り箸とか、どのお料理にしようかなっつって空中でお箸がこう静止してしまうような迷い箸ね、それから器の上に、お箸を乗せる渡し箸、ね、箸休めっていうか箸置きですね、それがなかったりあってもついお皿の上に、置いちゃったりするのをこれ、NG なわけでありますよね、まあ、そういうふうな、まあ、ルールマナーがあるわけなんですけど、まあ、そういうことも大事なんですけれども、それにとらわれすぎてもいけないと、ね、真心をなくして礼儀などないのだからということをおっしゃってたそうです。で、例え話としてですね、西郷隆盛が明治天皇を囲んでの晩餐会があったそうでありますけど、西郷隆盛は自分は薩摩の田舎侍でマナーの心得がありませんと言ってですね、スープ皿を両手で掴んで一気に飲み干したという有名なエピソードがあるそうであります、ね、多分ですね、その明治天皇が主催する晩餐会ですからね、もうそれは両サイドにナイフやフォークがずらり並んだような、真っ白いテーブルクロスがかかったようなすごいそのディナーの席だったんでしょうけど、まあ、そんなことよりも みんなそこでカチコチになるよりもですね、西郷がそうやって、みんなの大きな声を出してね、私はもう不作法でありますから、ごめんなさいねっつってずずっともうスープを一気に飲み干したことによって、だから座がね和らいでですね、和やかな食事会になったと。だからこういうことがその先ほどおっしゃったような橋美人でもあるし、作法よりも大事なことがあるとこういうようなことも合わせておっしゃったようであります。まあですからね、とこういう心構えっていうのは何もその武家の娘さんだけじゃなくて一般的にもねいくらでも通用するようなお話でありますから、まあそういうことっていうのはねやっぱりいろんな親子の中で大事にしないといけないかなというふうなことが思います。例えば先ほどの女は泣いてはいけないっていうのは単に武家の娘だけじゃなくてですね、私の記憶が正しければ、沢村貞子さんだったの女優のですね、のもう非常に東京の下町浅草の生まれなんですけどね、女が泣いてるとご飯の支度が遅くなっちゃうじゃないかっつってねしつけられたそうであります。まあそういうふうに一般庶民でもそういう常識っていうのがあったんでしょうね。はい、まあ、今日はそういう武家の娘の話をいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。